皆さんこんにちは。ハレプレエブリデイアーユルヴェーダとヨガのポッドキャストのマイラです。
Hello everyone, this is Myra with Halepule's Everyday Ayurveda and Yoga podcast. It's late summer in New Zealand, and although the rivers are running shallow, I could still take a short hike to the river's edge, walk out on some really lovely rocks, and choose between the shade or the sun, and then slowly lower my body into the water. The gentle, cool water, the sounds of the birds, the water's movement, the cicadas, was all I could hear. I climbed back up onto the warm rocks to dry off a bit in the sun. It was a wonderful experience of the gunas of hot and cold and wet and dry. The warm, dry sun complemented and contrasted by the cool water of the river. These kinds of moments really highlight for me what's fun and joyful about the human experience. We get to enjoy all of the contrast. The water isn't as satisfying without the dryness to compare it to, right?
ニュージーランドは夏の終わりを迎えましたが、浅瀬の川が流れるそばまで短いハイキングをし、きれいな岩の上を歩きながら日陰か日向を選んでゆっくりと水に浸かります。肩から体に流れる穏やかな冷たい水、鳥のさえずり、水の動き、セミの鳴き声だけが聞こえます。私は暖かい岩の上に戻って、太陽の下で濡れた体を少し乾かしました。暖かいと冷たい、濡れると乾く性質のグナの素晴らしい体験でした。暖かく乾いた太陽は、冷たい川の水を引き立たせ対照的でした。これらの瞬間は、人間の楽しみと喜びの経験を強調していて、私たちは、すべての正反対のものを楽しむことができます。水は、それと比較する感想がなければ、満足できませんよね。
Today we're going to talk about the goodness of wet, snigdha, and dry, ruksha. Snigdha also means oily. First, let's consider wet and dry. Well, my early afternoon activity at the river highlights this continuum really nicely. Sitting out of the water in the sunshine, my body started to sweat, working to bring balance by releasing some toxins and cooling things down by creating that moisture on my skin in the dry sun. Slipping into the river to enjoy the cool water, I was reminded of how amazing clean water is for shifting your energy. In the height of summer, here it's dry. So time spent in rivers and in the ocean is really delicious. And as autumn comes, it'll rain more, and the still warm sun will create some steam and humidity. Wet and dry always are at play in nature.
今回は、濡れた湿った湿性スニッダと、乾いた乾性ルクシャの性質について話をします。これは、油の油性と乾燥の乾性とも考えられています。まず、湿性と乾性について考えてみましょう。私の昼下がりの川での活動は、この連続体をうまく強調しています。日差しの中、水から出て座っていると汗をかきました。これは乾燥した太陽の下で肌に潤いである水分をもたらし、毒素を放出し、体を冷ますことでバランスをとります。そして、冷たい水を楽しむために川に滑り込んで、エネルギーをシフトするのにどれほど素晴らしい綺麗な水があるのかに気づかされました。ここの真夏は乾燥しているので、川や海で過ごす時間は最高です。秋になるにつれて、雨が多くなり、まだ暖かい太陽が蒸気と湿度をもたらします。湿った湿性と乾燥した乾性の状態。私たちは常に自然の中で楽しんでいます。
One of the most beautiful things I've seen in life is the dew on the grass and the plants in the morning. And then the sun dries it up. If the wind comes up, it will dry it out even more.The wind is a big factor in wet and dry in our environment. Now think about this in terms of doshas. Ah, our friend Vata, the air and the ethers. It's at work here. When the doshas are imbalanced, we experience more of some gunas than others, because like attracts like. So with excess vata, we don't experience so much of the wet guna or snigdha. Dryness will be present in the sinuses and the eyes and the ears and our mouth. Constipation may come about. With excess kapha, wet will be more prevalent, moist skin, mucus in the sinuses and in the lungs, plenty of saliva. The hair might get oily, or you might have runny wax out of the ears, or the eyes might run, or you might have very long menstruation.
私が人生の中で見た最も美しいものの一つは、草や植物の朝露です。そして太陽がその露を乾燥させます。風が吹くとさらに乾きます。風は私たちの環境において湿気と乾燥の大きな要因です。今度はこれを同社の観点から考えてみましょう。私たちと仲良しのバータの風とサラがここで作用しています。同社のバランスが乱れると、似たものが似たものを引き寄せる法則から、私たちはある性質が他より多いことに気がつきます。そのため、過剰なバータでは、湿せ、スニータをあまり感じません。乾燥が鼻、目、耳、口に現れます。便秘が起こるかもしれません。過剰なカパは、肌のベタつき、鼻の粘液、唾液過剰、油っぽい髪、耳だれ、涙目、長い月経など、湿せがより多く見られます。
In looking at what in our modern environment affects wet and dry, think about artificial heat and air conditioning and its effect on the body. Dry, dry, dry. Or restaurant food that's served dry to look pretty. Then there's the pollution in the air, which is mostly acidic and will increase the dryness in our bodies. Our sinuses are a good indicator of the moisture in the environment. The sinuses react to the humidity around us, but even more so to the amount of wet and dry inside the body. So, how to keep a good balance of moisture in the body?
私たちの現代の環境が湿性と乾性にどのような影響を与えるのかを見る際に、人工的な熱と空調設備が体に及ぼす影響について考えてください。乾燥、乾燥、乾燥です。もしくは、レストランの料理は見た目を良くするために汁気のない乾いたものを出されます。そして、空気の汚染はほとんどが酸性で、私たちの体をさらに乾燥させます。私たちの鼻は、環境中の水分の良い測定器です。副鼻腔は、私たちの周りの湿度に反応しますが、体内の湿気と乾燥の量にさらにより反応します。それでは、どのように体内の水分のバランスを保つのでしょう。
The food that we eat is the biggest factor. Food must retain moisture through the cooking process, and the liquid from the cooking should be served with the meal.Consistently eating food with enough moisture keeps us hydrated with the largest amount of nutrients. It also helps to calm vata and alleviate constipation. So when you're cooking, use some oil and water in all of your dishes. And the amount of water will depend on what it is. When cooking vegetables, for example, begin by heating the oil and simmering the spicesUntil the aroma is present, to wake them up. And then add your veggies and stir so that you get the oil and the spices on them. And then add a little water and then cover to cook it gently. So now it has hydration and lubrication and it counters the dryness. So you might call it a combination of a sauté and a steam, and it allows the qualities of all of the components to come together.
私たちが食べる食べ物が最大の要因となります。食べ物は調理中に水分がどうしても出てきますが、調理の際の汁気は料理と一緒に提供されるべきです。十分な水分のある食べ物を常に食べ続けることで、私たちは最大量の栄養を水分とともに補給し続け、バータを落ち着かせ、便秘を緩和します。したがって、調理をするときは、すべての料理に油と水を使用してください。水の量は材料によって異なります。例えば、野菜を調理するときは、まずはじめに油を熱し、スパイスの香りと風味が立つまで火にかけます。次に、野菜を加え、油とスパイスをなじませます。そして、少量の水を加えて蓋をし、水分と潤いとともに弱火で調理し、乾燥に対抗します。この調理は、炒めると蒸すの組み合わせで、すべての構成要素の性質を合わせることができます。
There are some people, when kapha is predominant, who might do well with less water, and maybe a little less oil too, as long as vata and pitta are well balanced. Baking with a little water covering the bottom of the pan is a great choice for that person.Eating food with enough oil and water will also support graceful aging, which I see as feeling good now and throughout life, which leads to feeling well in the later years. So aging gracefully isn't just something you think about later in life when it's already late in the process. Treating yourself well now means things are more enjoyable later on.
Kapha が優勢な場合、バータとピッタのバランスが取れてさえいれば、少量の水でうまくいく人もいます。鍋の底を覆う程度の水で調理するのは素晴らしい選択です。十分な油と水が含まれた食べ物を食べることも、優雅に年齢を重ねるサポートとなります。私は、優雅に年を重ねるとは、今や一生を通じて気分が良いと感じることであると考えています。ですから、あなたが年を取ってから、その時に考えることだけではありません。今、自分自身を大切にすることで、後々物事がより楽しくなることを意味します。
If we don't pay attention to the gunas of wet and dry, and we allow internal dryness, which comes to excess vata, if we allow that to persist over time, then we see the effects of dryness in the mind,with diseases like dementia and Alzheimer's and the like. Excess pitta can also be a contributor to these problems. So hydration is important. Most of us try to fix dehydration by drinking too much water, which doesn't work. It actually can have an imbalancing effect on the doshas. The right amount of water depends on your constitution, your environment, and your activity level.But it's a small range. Most people can do pretty well with a small amount, a half a cup or so, throughout the day. So if you had about a half a cup every hour, think about that. It will not tax the kidneys so much. Try it and see.
もし私たちが湿性と乾性の性質に注意を払わず、過剰なバータである体の内側の乾燥が長い期間をかけて続くようになると、マインドの乾燥が及ぼす影響として、認知症やアルツハイマー病などの病気が見られます。過剰なピッタも、これらの問題の原因となり得ます。ですので、水分補給は重要です。私たちの多くは、大量の水を飲むことで、脱水症を回復しようと考えますが、これらはうまくいきません。これは同社にバランスの乱れの影響を及ぼします。適切な水の量は体質、環境、活動レベルによって異なります。しかし、ほとんどの人は1日を通して半カップ程度の少量の水を分けて飲むことでうまくいきます。1時間ごとに半カップ程度の水を飲むのはどうでしょう？腎臓に負担がかかることがありません。試してみてください。
The guna of snigdha or wet also encompasses oily.So how does the oily quality occur in our lives? Well, we're countering ruksha, the dry quality, with unctuousness or the oil. It's a big factor in our skin, earwax, our scalp and hair, and our food to provide the lubrication in the body. As I just mentioned, the food we eat has to have some oil or we dry up inside. Vata dosha goes up, and then that's not a pretty sight. I experienced this firsthand in my life. During the 1970s, there was a big no-oil fad in the diet. I hadn't really liked oil growing up, as I grew up in the south of the United States, and they used mostly lard from animals. And it was very heavy and kind of sticky. I'd never eaten butter, I just didn't like it. So it seemed like a good idea to me to have no oil, and it was easy to implement. So I went ahead and I just steamed my food and I ate it with no oil. And 20 years later, I was in India complaining about feeling stiff and creaky. And my friend suggested that I take the ghee that was being offered on my food. And back then they offered it to each person at a meal, you know, even in a restaurant. And finally, after some convincing from my friends, I did it. And in a week, I felt so much better.
湿った湿性スニッタには油性も含まれます。私たちの生活の中で油性の性質はどんなふうに現れるのでしょうか。私たちは寒性緑舎の性質に対して油を含んだ性質で反対の行動をとります。私たちの肌、耳垢、頭皮、髪、食べ物の大きな要因となり、体に潤いを与えます。先ほど述べたように、私たちが食べる食事には油分が含まれている必要があります。そうでなければ、内側が乾いて、バータ同社が上昇し、見られたものではありません。私はこれを直に体験しました。1970年代当時、食事に油抜きが大流行しました。私はアメリカの南部で育ち、ほとんどが動物の脂肪を生成したラードを使っていましたが、それは重くてベタベタしていました。私はバターを食べたことがなく、子供の時から油が好きではなかったので、それは良いアイデアで簡単に実行できそうに思いました。私は早速取り入れ、食事は油を使わず、蒸し料理にして食べました。20年後、私はインドにいて、体の硬さやきしみについて愚痴をこぼしていました。友人は、私に食事にギーを取り入れるよう提案しました。その当時、毎食レストランでも個別にギーが出されていました。ついに私はギーを食べるようになり、1週間でとても良くなったのを感じました。
And everything changed after that. My body became much more flexible, my digestion improved, and my mind calmed. It resulted in a personality shift.And I felt younger and more mobile in my body. It's interesting to see how the internal condition of these qualities impacts our minds, and therefore our outward expression. With the use of ghee, it was as if there was a pliability in my mind that came about. There was a sharpness that was reduced. My speech and my attitude even changed over time from a dry sarcasm,to a more loving and caring attitude. And the change was actually so profound that I was inspired to study Ayurveda in a deep way. And here we are.
その後、すべてが変化しました。私の体ははるかに柔軟になり、消化は改善し、マインドは落ち着き、性格に変化をもたらしました。私は若返って体がより動くようになったと感じました。これらの性質の内側の状態がマインドにどのような影響をもたらし、私たちの外部への現れとしてどのように影響するのかを見るのは興味深いです。ギーを使用することで、私の心に柔軟性が生まれたかのようでした。トゲトゲしさが減って、私の言葉と態度は冷淡で辛辣から、より愛情深く思いやりのある態度へと時間とともに変化しました。この変容は、実に深く確信をついていたので、私は アーユルヴェーダを深く学ぶことに感化されました。
Now, an interesting thing about oil is that it can have a drying effect when herbs of that quality are decocted into it. Neem oil would be a good example, which is something we sometimes use for Ayurvedic treatment, and it can also be used as a sunscreen. Oily versus dry really comes into play when we travel. Maintaining oiliness and moisture in the body when traveling is a real bonus for how you feel on the trip. And if you travel a lot, paying attention to your oil will positively contribute to that graceful aging I mentioned. Just like taking care of the engine in a vehicle. Most modes of travel these days are very dry. Think about airplane cabins. A drop of sesame oil in each ear, a little ghee, sesame or coconut oil in the nose, depending on your constitution and your state of imbalance. And the weather would also be an indicator there too. A drop of ghee or rose water in the eyes, some oil on the skin, and then you won't feel like a raisin when you arrive at your destination. Definitely before and after travel, but ideally on a daily basis, I recommend the practice of Abhyanga, oiling the body. You can also just apply oil to your feet at night before bed. It helps with sleep and helps to calm Vata dosha, and it contributes to lubrication of the skin and the body as well.
さて、オイルの興味深い点は、その品質にハーブを煎じて加えると乾燥効果があることです。ニームオイルが良い例で、アーユルヴェーダのトリートメントや日焼け止めとしても使用されることがあります。私たちが旅行するとき、油性と乾性が作用します。旅行の際に体の油分と潤いを維持することは、旅の間の気分を左右する特別手当のようなものです。もし頻繁に旅行する場合は、あなたの油分に注意を払うことは、優雅な老いに確実に貢献します。ちょうど、車のエンジンに気をつけるのと同じことです。最近では、旅行の多くの状況において、非常に乾燥しています。飛行機の機内を考えてみてください。両耳にごま油を一滴、そして、あなたの体質やバランスの乱れの状態に応じて、鼻に少量のギー、ごま油、またはココナッツオイルを垂らす。目にはギーやローズウォーターを一滴。肌にもオイルを塗ることで、目的地に着いたときにカラッカラに干からびたように感じることがありません。旅行の前後はもちろんですが、理想的には日常的にも体にオイルを塗るアビアンガの実践をお勧めします。また、夜寝る前に、足の裏だけオイルを塗ることもできます。バータドーシャを落ち着かせ、肌と体の潤いにも役立ちます。
The more we begin to see these Gurvadigunas in all of life, the easier it is to apply Ayurveda to our own personal situation and really become our own healer. Understanding and observing the Gurvadigunas is the practice of increasing our consciousness, which makes life much richer and more fun.It helps us to really start to recognize how we are part of nature. We're meant to feel well and be empowered to care about ourselves and others.
人生のすべてにおいて、これらのグルヴァーディグナを知るようになればなるほど、アーユルヴェーダを私たちの個々の状況に適用し、真の自己のヒーラーになるのがよりたやすくなります。グルヴァーディグナを理解し観察することは、私たちの意識を高める実践であり、それによって人生がより豊かで楽しくなります。そして、私たちが自然の一部であることに気づき始める助けとなるでしょう。私たちは気分が良く、自分自身や他人を大切にする力を与えられるよう意図されています。
Here's a few updates from us at Halepule.I'll be in Australia this month, making stops in Melbourne, Sydney, Adelaide, and Byron Bay. I'm offering a series of Ayurveda and Yoga workshops for diverse areas of life, including preparing for motherhood, healing from addictions and digestive issues, and integrating the principles of Ayurveda into yoga practice and teaching. So if you're in Australia, I do hope to see you there. You can sign up for workshops on our website, halepule.com, halepule.com. In other news, we're about to release our new app called Live Ayurveda and Yoga. It's packed with great stuff like instructional Ayurveda and yoga videos, podcasts, guided meditations, exclusive recipes and guides, and audiobooks. It's a guide in your pocket that'll support you to easily integrate Ayurveda and yoga into your daily life and experience the state of vitality and well-being that is your true nature. Stay tuned to our social media for details on the upcoming release. We're on Facebook, and you can find us on Instagram at HALE_PULE. Until next time.
ハレプレの最新情報をいくつかご紹介します。私は3月にオーストラリアに行きます。メルボルン、シドニー、アデレード、バイロンベイに立ち寄ります。母親になる準備、依存症や消化器系の問題からの回復、アーユルヴェーダの原則をヨガの実践と指導に統合するなど、人生のさまざまな分野に向けた一連のアーユルヴェーダとヨガのワークショップを提供します。あなたがオーストラリアにいらっしゃるならぜひお会いできるのを楽しみにしています。ウェブサイト、halepule.com でワークショップにサインアップできます。他のニュースでは、アプリストアでアーユルヴェーダとヨガの暮らしのアプリが間もなくリリースされます。アーユルヴェーダとヨガの教育ビデオ、ポッドキャスト、ガイド付き瞑想、特別なレシピや指導、オーディオブックなど、優れたコンテンツが満載です。アーユルヴェーダとヨガをあなたの日常に簡単に取り入れ、あなたの真の本質である活力と幸福に満ちた状態を体験するのをサポートするポケットの中のガイドです。今後のリリースの詳細については、ソーシャルメディアをご覧ください。Facebook や Instagram、hale_pule で検索ください。それでは次回またお会いしましょう。